皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、またここでねこうしてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロード・オブ・ライツ光の道にようこそ、 DJ 光一です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 光一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第10章にあたります。そして第10章としては今回が第5回目の配信なんですけども、第1章から到達すると今回が185回目の配信になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。収録をしている今日は6月の24日の早朝なんですけども、ちょっと本来の、収録日とはかなりずれてしまってはいるんですが、それに関して、相葉さん申し訳ありませんでした。はい。で、第2回第3回第4回で、連動して、前回話をしていたのが、第2回でスーパー南海地震が起きるかもしれないっていう可能性が高い、スーパー南海地震というのはもう東日本大震災よりももっとでかい地震が起きる可能性が実は高くなってきていると。で、それが第2回、そして第3回で、それに連動してその、地震の、直下に、原発が日本はあると、そして、その原発が、今までとは違う、福島とは違う加圧型 原発、要は地震が来たら即メルトダウンする可能性が高いっていう話を第3回でしました。そして第4回ではその先、その原発が生み出すプルトニウムというものが、実は日本は、世界で最も多く持っている国で、それをプルトニウムというのは原爆になるという、その技術も日本は持っているという、その話をしました。ご興味あることは聞いていただければ幸いです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。今回はこのまた別の話に行きたいと思います。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2弾予告日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、今回はね、このコロナっていうものが世の中で、まだまだ収束をしていない中ですね、その中で実はその 6月の11日、憲法改正の国民投票法っていうものが実は成立してしました。これがどういうことかというと、もし、これは施行3年後らしいんですけども、これが国民投票で過半数の、票を取れば、憲法改正が実現するというものです。これに対して、まずその、 ある新聞の社説をちょっと読まさせていただきます。ちょっと聞いていただければ幸いです。憲法改正の是非を問うための手続きを定める憲法改正国民投票法が成立したと、うん、そして広告規制や運動資金などの問題は今後検討すると、そして施行3年後をめどに法制上の措置などを講じるとされたが、最低投票率の問題を含め懸念は残されたままだと、うん、改正法は憲法改正法ですね、うん、は駅や商業施設などに共通投票所を設置するしたりとか、あと期日前投票を柔軟に設定できるようにするなど、国税選挙と同様の投票環境を整備すると、うん、まあまあそれ自体は特に警戒を要するものではないかもしれないと、うん、ただまあ自民党が掲げているものが自衛隊の明記、教育の無償化、緊急事態条項の創設、参議院選挙区の合区解消、これが4つ、これを掲げているそうです、うん、そして、党総裁でもある菅総理は、改憲集会派に寄せてメッセージで、改憲の機運が確実に高まっている今だからこそ実現に向けて進んでいきたいと訴えているというそうです、うん、で実際その自民党が国民投票の開票改正を進めた背景っていうのは、次の衆議院選や来年の参議院選で支持層に改憲推進の姿勢をアピールする狙いがあるそうです、うん、でそして最初憲法改正法審議に慎重だった、まあ要は反対だった立憲民主党が賛成に回ったらしいんですけども、それは、立憲民主党の修正要求を自民党が受け入れたそうです、うん、広告規制などを検討する3年間は改憲論議に入ることはないという見通しだと。この広告規制、うん、これが現行法ではテレビとかラジオの広告放送は投票前の14日間を除いて規制がないと。そしてそれに対していくら資金をつぎ込んでも良いという仕組みになっているそうです。うん、そう。ではそこで資金力が投票行動を大きく左右しかけないと、うん、で、うん、法定想定時には想定されていなかったインターネットの利用や広告を取り扱うこともできると、うん、で今回の側側では検証対象とされてないけども、最低投票率っていうのも放置できないと。最低投票率でも国民投票の過半数で、要は憲法改正は成立してしまいます。うん。こうしたいろんな問題を検討して法制上の措置を講じることは憲法改正を問う公正と公平に行うために必要不可欠だと、これも書いてあります、うん、こうした問題が解消されない限り憲法論議を強引に進めることはあってはならないと、うん、改憲発議の環境が整ったと考えるのは早計であると、自分もですね、まあ、世の中は今コロナというものでいろいろなってますけども、憲法を改正するっていう、要は日本の根本を変えるっていうもの 今まで70年間培っていたものを変えるというものをなぜ今やるのかなという、まあもともと前安倍総理が憲法改正をずっと論じていたのは知っていますけども、ここで俺思い出したのがですね、2016年なんですけども、まあ、その当時まだ第5章でした。今第10章まで来てますけども、2016年の第5章、この時は、What's Going On っていうサブタイトルだったんですけども、そこで、詩人宮尾節子さんという方の詩を取り上げました。その時はなぜ取り上げたかというと、これはぜひ拡散してくださいという宮尾節子さんの、メッセージもあり、それとその時は集団的自衛権っていうものが行使された時でもあり、そしてそれに対して抗議をして、新宿南口で焼身自殺未遂をされた方がいらっしゃって、でこれを今検索してもその後どうなったかは、全然いくら検索しても出てこないです。はい、それもあって、その当時、宮尾節子さんの死、そして、重原喜十郎さん、これが第44代内閣総理大臣、そして憲法第9条を作った方なんですけども、その話をさせていただきました。うん、また話が長くなるので、この続きは、第6回で話したいと思っていますけども、ただ、思うのは、集団的自衛権がその時決定して、その後特定秘密保護法が決定して、その後安保法が決定して、その後共謀罪というものが決定して、このパズルを組み合わせるとどう考えてもあまりいい形は見えないと思うんですよね。なのでこうやって話を今回させていただきました。この改正国民投票法が成立したこの流れになんかものすごい乗ってるような気がしまして、今回取り上げさせていただきました。皆さんも多分コロナっていうまだ渦が、収まっていない中大変だとは思うんですけども、その隙間にこういう法律が成立したっていうことは忘れないでいてほしいなと思います。はい、第6回で、この宮尾節子さんの詩であったりとか、しばらく喜三郎さんの話だったりとか、これをもう一度、俺は取り上げたいなと思っております。ちなみに本当に集団的自衛権が成立したとき、その前、焼身自殺をした方、一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。コマーシャル前にも、ちょっと途中で止まってしまったんですけども、本当に2016年、あれは確か5月ぐらいだったと思うんです、5月ぐらいだったと思うんですけども、自分のブログにも写真を載せています。で、新宿南口の焼身自殺未遂事件の次の日、俺はその場所に行きました。そしたらもう花束もとかもなくて、本当に綺麗に跡形もなく、綺麗になってました。そしてその後、本当にいくら検索してもその方の情報は出てきません。その後、まあ実際さっき言った特定秘密、特定秘密維持法、そして安保法の時も、安保法が成立した時も、本当に俺は国会議事堂のに行ってみました。その時は本当に異様な光景で、普段ですと反対の声をする人たちがいっぱいいるんですが、その時は違ったんですよね。まあその先はまた次話したいなと思います。世界が平和でありますように。